知って得するお口の話。皆さんこんにちは。知って得するお口の話。この番組では桐生地区航空ケア研究会の皆さんをスタジオにお招きし、知っているようで意外に知らないお口の健康についてより実践的なお話をシリーズでお送りしています。ナビゲーターは宮坂敦子です。さて第22回目の今回は、在宅高齢者とのお口の関わりについて、居宅介護支援事業所ユートピア広沢ケアマネージャー歯科衛生士金子幸男さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。金子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
知って得するお口の話。この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りします。知って得するお口の話。さあ今回は在宅高齢者とのお口の関わりについて伺っていきたいと思います。在宅高齢者という言葉は聞き慣れていません。在宅高齢者とは何でしょうか？
その前に、高齢者とは宮坂さん、はい、何歳からと考えてますか？
70歳とかですかね。
近いですね、
はい、
一般的には65歳以上です。
あ、65歳以上なんですね、
はい、ですから施設に入っていない高齢者のことを在宅高齢者となります。
はい、では本日のテーマである在宅高齢者とのお口の関わりについてお話し進めていきたいと思います。金子さんはケアマネージャーをしているんですね。
はい。
そのお仕事の内容について教えてください。
はい、では少しお話しさせていただきます。
はい。
私は歯科衛生士として歯科医院に勤務したり地域活動などをしておりました。そして現在ケアマネージャーとなり、勤務先はユートピア広沢に勤務し、所属として在宅介護支援センターユートピア広沢、そして桐生市南地域包括支援センター、また今年の4月から居宅介護支援事業所ユートピア広沢に勤務しています。ケアマネージャーとして在宅高齢者の介護保険利用に関する相談や支援をさせていただいております。
介護保険でのケアマネージャーとしての高齢者との関わりでは、お口のことってあんまり関わらないんじゃないですか？
宮坂さんは介護保険というとどのようなことを思い出されますか？
そうですね、あのヘルパーさんがお家に出向いてお掃除をしたり、はい、買い物のお手伝いをしたり、はい、あとはおむつの交換をしたり、
はい、
それから道で見かける送迎バスに乗ってデイサービスに行く、
はい、
施設に泊まりに出かけるなどでしょうか？
そうですね、ヘルパーさん、デイサービスなど介護保険が始まった時から比べるとサービス内容が皆さんに浸透されてきましたね、
はい、
では宮坂さん、連想ゲームです。
はい、
ヘルパーさん、デイサービスなどでお口のことで思いつくことは何でしょうか？
思いつくことというと難しいですね、
ではその前に介護保険を利用してサービスを利用する流れの説明をさせていただきます。サービスの利用を希望されている方は主治医に相談して、自分はこのようなことで困っている、介護を必要としているのでどうしたらよろしいでしょうかと意見を伺います。
はい、
主治医が介護を必要と認めますと、主治医意見書を記載していただき、介護保険の申請を行います。介護認定審査会を経て要支援1、要介護3など介護認定されますと、介護保険サービスが受けられます。そうしますと担当のケアマネージャーを決めていただきます。担当となったケアマネージャーはサービスを利用される方を利用者と言います。
はい、
その利用者さんとご家族などからどのようなことで困っているのか、どのような生活をしたいのかなどご意向を伺います。利用者さんが今後サービスを利用することにより、現状維持または改善が認められるようなサービスの種類を検討し、ケアプランを作成し、合意のもとにサービス利用が開始されます。
なるほど、
はい、
介護保険料を納めているから自分がヘルパーやデイサービスを利用したくなったら、すぐにそのサービスを使うというのはできないんですかね？
そうなんです、介護保険を使うためには 主治医の意見が必要になります。また介護保険は医療保険と同じように利用料金の自己負担が発生します。
そうなんですね。
そうなんです。
わかりました、
はい、
お金を自分で支払うということなんですね。
そうなんです。
ケアプランとは具体的にではどのようなことなんでしょうか。
はい、先ほどお話ししましたように、その利用者さんとご家族などからどのようなことで困っているのか、どのような生活をしたいのかなどを伺っていると、利用者さんのこの部分が改善されれば良いのではないかということを検討相談します。
はい、
ケアプランを作成し実行するためには利用者さんやご家族の同意を得なければなりません。ではケアプラン作成についてどのような相談をするのか、ケアプランの具体的な検討に入ります。宮坂さん、
はい、
高齢者はたくさんの種類の薬を飲まれていますね。
そうですよね。高血圧ですか、
はい、
いや糖尿病などの薬飲んでいると、はい、聞きますよね。
ああそうですね、
うん、
例えば相談のあった利用者さんが高血圧と糖尿病で治療中とします。
はい、
お家で過ごすことが多く足腰が弱ってきて引きこもり、ご飯も少ししか食べられないので利用者さんは転ぶのではないかと心配になりました、
うん、
主治医と相談して介護保険を利用してサービスに出かけたり、ヘルパーさんに来てもらってご飯を作ってもらいたいなどと話されたとします、
はい、
さあ宮坂さん、
うん、
ではどのようにしたら利用者さんは元気になりいつまでも転ばずに暮らせると思いますか。
そうですね、デイサービスに行って、うん、お風呂に入って、
うん、
皆さんとお話をする、
うん、
ヘルパーさんにご飯を作ってもらうとか、うん、そうすると元気になれると思います。
そうですね、そういうことも思いつきますね。
はい、
まずケアマネージャーはご飯が食べられなくなった原因を伺います、
うん、
ご飯が食べにくくなった、飲み込みにくくなった、むせやすくなったなどとの言葉が聞かれますと、歯に痛みがないか、虫歯や歯周病はないか、入れ歯は当たっていないか、入れ歯に不具合はないのか、飲み込みにくいのはベロの動きが悪いのかなど、口の中のトラブルがないのかなどを利用者さんやご家族と一緒に考えます。
はい、
歯の治療を必要とすることが原因や口の中の問題とするときはかかりつけ歯科医師に連絡相談させていただき、ご助言をいただきます。歯肉から出血している、歯肉が膨らんだような状態になっているなどの歯肉の状態では、内服している高血圧の薬の副作用で起こる場合もあります。また唾液の出が悪く口が乾いて食べ物が飲み込みにくくなったなどということも多々あります。
はい、
血圧を下げる薬や糖尿病の治療薬など複数の薬を飲んでいる高齢者では、薬の副作用で唾液の分泌が抑制されることが原因の場合もあります。このような場合も主治医や歯科医に相談して内服薬の変更を検討することもあります。
そういうこともいろいろ見てらっしゃるんですね。
はい、
ではかかりつけ医、そして歯科医師とは日頃から何でも話せるような関係になっているといいですよね。
そうですよね、
うん、
そういう関係になっている利用者さんはわざわざ相談するという感覚ではなく、
はい、
いつでも気軽に相談に出かけられています。かかりつけ医や歯科医師への受診ができ、問題の解決が一歩進みました。足腰が弱って引きこもり、ご飯が少ししか食べられない、さあどうしましょう。先ほど宮坂さんが話されたデイサービスに行ってお風呂に入って皆さんとお話をする、ご希望やご意向が利用者さんから出ました、お話をするということはお口を使うことですね、
はい、
そこでお口のトラブルがあったときは歯科医院で治療しますが、口が乾いている、飲み込みにくくなった、むせやすいなどはこの番組中で何度か聞かせているお口の体操、
ああ健康体操ですね。
そうです、
はい、
健康の子を口と表します、
はい、
デイサービスのケアプランの中に利用者さんに合った健康体操をするなど口腔機能向上プログラムを作ります。
はい、
かかりつけ歯科医にご意見を伺い、かかりつけ歯科医から口腔機能向上に参加すると、この利用者さんの口腔内、
口の中ですね、
はい、お口の中が改善が期待できると返答いただきますと、利用者さんはご家族のいる方は ご家族、主治医、デイサービスの相談員、他のサービスを使っているときは他のサービス事業者、ケアマネージャーでサービス担当者会議を開きます、
はい、
参加されているからご意見を伺い、お口の体操やお口の手入れを利用者さんが無理なくご自宅でできるプログラムをみんなで一緒に考えます。ここで大事なことは、サービスに行って利用者さんがデイサービスの歯科衛生士や歯科の勉強した看護師から指導を受けるだけではなく、利用者さんがご自宅で無理なく実行できることです。
このようにご利用者さんと関係のある方で、うん、みんなでこうどのようにしたら改善できるんだろうと会議を開くんですね、うん、
はい、
なんだかちょっととても難しいような気がします。
いやいや、言葉にすると説明を行うと難しく聞こえますが、
はい、
実際のサービス担当者会議では皆さん笑顔が出て和気あいあいとおしゃべりの場という雰囲気です。
和気あいあいと会議というよりも、はい、おしゃべりの場所っていう雰囲気なんですね。
そうなんです、
うん、
それでそこで合意をいただいたことがデイサービス利用時にサービス提供となります、
はい、
このサービス担当者会議の時はご飯が少しか食べられないのは自宅で誰とも話す機会がない、うん、なんて言葉も聞かれますと、皆さんとおしゃべりを楽しむことをケアプランに載せます。おしゃべりができるお口の環境を整えることも大事になります、はい、そしておしゃべりを楽しむと食欲も出てきて美味しく食べ物が食べられる、できればバランスの良い食べ物が食べられると自然に体も動かせるようになります、
うん、
自然に体が動かせることで足腰もしっかりしてきます。その結果転ぶことの不安が解消されます。また美味しく食べ物を食べるためにゆっくりよく噛んで食べると唾液の分泌が促進されお口の渇きも減ります。唾液の分泌が減ると喉飴を舐める量が減ります。
そうですか、コミュニケーションって大事ですね。
そうですね、
一つうまく転がると、
はい、
もうどんどんどんどんプラスになっていくような気がします。
そうなんです、
先ほど金子さんの喉飴とおっしゃいましたが、
はい、
高齢者の方で喉飴いつもカバンに入っている方もいらっしゃいますよね。
そうですね、その喉飴を大量に舐め歯周病や虫歯になっている方もいますね。
そうなんですね、
はい、糖尿病の引き金になることもありますね。そうそう、話は元に戻ります、
はい、
このように体を動かす、美味しくバランスの良い食べ物を食べる、お口の環境を整えるなど、利用者さんにとって大事なことは何だろうと考えた時に、先ほどの宮坂さんの質問の介護保険でのケアマネージャーとしての高齢者との関わりではお口のことはあまり関わらないのではないでしょうかの答えは、
うん、ケアマネージャーとお口の関わりは大いにあるということですね。
はい、私が担当させていただいた利用者さんの多くの方はサービスを利用して1回目2回目と利用するたびにお顔の表情が変わり明るくなった利用者さんが何人もおります。
なぜでしょうか。
いくつか思い当たることがありました。一つとしては、利用者さんは一人暮らしをされたり、ご家族と暮らしていても日中一人で過ごしていたり、夫婦二人で過ごしていたり、さまざまな生活をされていますが、サービス利用をされている時は久しぶりにお会いした方との懐かしいお話をされたり、サービス利用をされ顔見知りとなった方とのお話をしたなど、他の人と話す機会ができました、
はい、
話をすることで顔に表情が出ました。でもう一つ、二つ目として、話をするときに前かがみで話をされたで口を覆って小さな声で話をされる方もいます、
はい、
ご自分の口に自信が持てない何かがあったんですね。サービス利用して口の手入れや悩みを伺い、その方の困っていることの解決の道筋ができたのです。そしてそのことがご自分の悩み解消になり、自信を持ってお話ができるようになりました。一番大きな理由は、いつも家で過ごしている方が出かけてあの場所に行けば楽しく過ごす時間が持てるという目的があり、ご自分では気づいていなかったお口のトラブルが解消したということだと思います。このようにトラブルが解消されますと、口腔機能向上への参加は卒業します。そしてこの利用者さんがヘルパーを利用している場合は、 ヘルパーさんと一緒にご自宅ではお口の手入れを行い、無理なく継続できるようにお手伝いします。ショートステイを利用した時はお口の手入れを行います。このように利用者さんを中心に関係者が手をつなぎ支援することが介護保険の仕組みです。ケアマネージャーとして在宅高齢者の方との交流を通してお口の手入れの大切さを学ぶ機会を得ています。そして今後も利用者さんのお口を通して元気にその人らしく過ごすお手伝いができれば良いと思っています。
はい、とてもいいお話ありがとうございました。最後にぜひ一言お願いします。
はい、お口は幸せな器官です。大切に使いましょう。
お口は幸せの器官です。大切に使いましょう。はい、ありがとうございました。さあ本日のお話は居宅介護支援事業所ユートピア広沢ケアマネージャー歯科衛生士金子幸男さんでした。金子さんありがとうございました。
ありがとうございました。
知って得するお口の話いかがでしたでしょうか。次回第23回目は介護予防教室での口腔ケアのお知らせについて桐生市保健福祉部長寿支援課係長武井典子さん、保健師の大竹美佐子さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。この番組でお口の健康について少しでも関心を寄せて聞いていただければと思います。なお口腔ケアに関してのお問い合わせは桐生市歯科医師会電話 0277-451397 0277-451397、平日の午前9時から午後5時までです。こちらまでお願いいたします。次回もぜひお聞きください。知って得するお口の話、この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りしました。